サンディエゴ空港はエアポートですね。アメリカでも最も着陸が難しい空港だと聞いたことがあります。サンディエゴ空港に着陸する飛行機はすべて東から西、すなわち内陸から海に向かい着陸します。その時に私もこれよく自分で席が選べるときはあえてそこを選ぶんですが、左側の窓側の座席に座っておりますと、この教会を空から見ることができます。そこから降りてきます、ほとんどの飛行機は。で、時々ですね、私も楽しみにこの教会を見るんですけども、タイミングが合うとこの教会のパーキングにいる方たちも眺めることができます。よかったらどうぞ皆さん試してみてください。空から眼下の街並みを見ていますと、米粒のような車が動いているのが見えますし、夜なら家々から灯される明かりが散りばめられた宝石のように見えます。そのような光景を飛行機の窓から眺めているとき、あの明かりの下で食事をとっているのかなとか、あの車でどこに行くのだろうと思い巡らすことがあります。そうです、そこには私たちの日々の生活があります。そんな光景を眺めていながら思います、その小さな世界で、本当に小さな世界で、私たちはああでもないこうでもないと生きているのだなと。そう考えると、その場所で抱えていることもちっぽけに思えてきます。そんな時の私たちの視点は明らかに地上にいる時と違うのです。なぜ人は好んで旅行に出かけるのでしょうか。なぜなら旅行は自分の日常にないものを見せてくれるからです。聞かせてくれるからです。普段は自分が日々見聞きしていることがまさしくもうすべてのように生きている私たちですが、旅行に出ますと私たちの生活環境やライフスタイルというのは必ずしも万国共通なのではないということに気がつかされます。グランドキャニオンやヨセミトには私たちの日常とはかけ離れた風景があり、自分の小ささを気づかせてくれます。インドのカルカッタやイスラエルのエルサレムの路地裏で、そこに暮らす人たちの生活にハッとさせられることがあります。この経験は私たちに、自分の生きている世界は世界の片隅に過ぎないのだということに気づかせてくれます。そしてそのような思いが時に私たちの肩の荷を軽くしてくれたり、名もなき人たちの生活から大きな励ましを受けるのです。新しい視点は私たちの視点を広げ、物事への向き合い方を変えます。真横から見て問題と思えたものも、別の角度から見るとそれはチャンスなのだと気がつかされます。聖書の中のイザヤ書の55章8節9節にはこんな御言葉があります。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。そうです、聖書は神様の思いと道は私たちの思いと道とは異なると言います。なぜなら神様の思いと道は私たちのそれよりも高いからです。スイスの哲学者アンリー・フレデリック・アミエルという方が言いました。精神生活のない人間は環境の奴隷だ。精神生活のない人間は環境の奴隷だ。なるほどと思います。 私なりにこの精神生活を神を心に留める生活としてこう言い換えてみました。神の視点を持たない人間は環境の奴隷だ。そうです、神の視点を意識しなければ私たちは自分の視点だけでこの世界を見ておりますゆえに、そのままですといつの間にか環境の奴隷となっています。そうです、私たちは目に見える世界だけに支配されてしまうのです。しかし私たちが自分の視点とともに神様の視点を持ってこの世界を自分の生活を見ることができるなら、私たちは環境の奴隷となることから免れます。なぜなら神の視点はこの世の視点とは異なるものを私たちに見せてくれるからです。今日はこのような神の視点から見た私たちの人生についていくつかのことを考えてみましょう。まず最初に、試みは益となるということです。試みを好む人はあまりいません。試みと聞くと試験、すなわちテストを思い浮かべる方がいるかもしれない。そしてテストを好む人は多くはないと思います。私たちは日々誰かと衝突することや風評にさらされることや挫折を味わうこと、そんないろいろな試みを受けています。そしてこれらの試みがありますゆえに、世界には多くの宗教というものが生まれます。それらの宗教の役割はこの試みを取り除くということです。そう、私たちは宗教を使って宗教を道具として自分の試みを取り去ろうとするのです。私たちの神は確かに私たちの試みを取り除けることができるお方です。しかし神はその試みを通して神の視点を私たちに教えてくださるお方でもあります。そして神の視点からその試みを見るのなら、その試みの中に私たちに必要なものが隠されていることがあります。私たちが日々直面する諸々の試みは、私たちのこの直径3センチの2つの目で見ていることでありまして、それらを神の視点から見るならば、実はこれらの試みには私たちの知らない価値が添えられているのです。このように試みは私たちがそれをどのように見て、どのように受け止め、対処するかによって私たちの成長に大きな影響を与えます。ヘブル書はにはこのような御言葉があります。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべてのことを、こう、鞭打たれるのである。神の視点は、試みを主の訓練として見ます。そして私たちもその主と同じ視点を持ってそのことを受け止めるのなら、その時から試みは転じて私たちに大きな収穫を与えるものとなります。しかしそれにしても私たちはあまりこの訓練を好みません。なぜならそこには苦しみとかまた痛みが伴うと思うからです。しかしヘブルの記者はこれらの訓練は神の愛から来ると、さらに神の視点を私たちに知らせます。主は私たちを愛するゆえに私たちを訓練し、時に私たちが神の子であるゆえに鞭打たれることもあるという。スポーツ選手は厳しいトレーニングをします。そうしますと、 体に筋力がついてきます。筋力をつけることは楽なことではなくて、日常生活では持ち上げることのないような重いものを繰り返し持ち上げたり、坂道を走って登ることによって私たちの体は鍛えられます。そうです。体に負担をかけることによって、負荷をかけることによって筋力は得られます。そしてこのことは肉体に限らずに私たちの心にも時に当てはまります。ドイツの哲学者ゲーテは、才能は清流、清い流れでも培うことができるが、品格は人生の激流の中でしか培えないと言いました。この言葉を何度も心の中で思い巡らしてみますと、この言葉は誠だなと思わされることがいくつもあります。今 NHK で西郷隆盛の人生がドラマとなっていますが、彼が2回の島流しを受けたとき、あの経験は確かに西郷には厳しいものであり、また時間の浪費のように見えましたが、確かにあの厳しい経験があってこそ、彼の人格が引き上げられました。神様は私たちを試みます。そのことによって私たちは確実に成長する機会があるからです。パウロもロマ書の中で言ってるではありませんか。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。仕事柄、いろいろな方たちが直面している試みについてお話を伺うことがあります。その内容はまさしく様々です。しかしそのようなお話をいくつもこれまで聞いてきて、今私なりに思わされていることは、神様は私たちが何かの試みに向き合っているときに、私たちがそれまで以上の良き人生を歩むことができるように、とても大切なことをそこで気がつかせようとしていらっしゃるということです。さらにそのような方たちの姿を見て、確信へと変えられたことは、私たちが試みを通して神様が私たちに気がつかせようとしていることに、もし気がついたのなら、そのことは私たちの試みを代価として支払ってもお釣りが来るほどの人生の宝となるということです。このことが示されるようになって、私自身も試みに直面しますときに、すぐに思うようになりました。主よ、あなたは、このことを通して、私に何を気づかせようと、何を教えようとされているのですか。主にある皆さん、私たちの目に試みは歓迎すべきものには見えません。しかし私たちが神の視点を持つのなら、その試みが私たちの益となるもの、なるのです。二つ目のこと。人生は託されたもの。私たちは大抵疑うことなく、自分の人生は自分のものだと思って生きています。 自分のものなのだから、どう使おうと自分の勝手だと思います。では神様は私たちの人生をどう見ているのか。神様は私たちの人生はご自身が与え、私たちに託しているものとして見ています。皆さんに託されているものです。日本人は駅伝が大好きです。一本のたすきをチームメイトが次のものに託してレースは進みます。走るべき工程を走り終えた走者は次なる走者にたすきを託すのです。任せるのです。任せられたものはそのたすきをつけて、その駅伝のレースのルートから外れて、箱根温泉の湯船には向かいません。旅館の中に入っていくレースの走者はいません。彼らは次の仲間が待つ場所に向かって一心に走ります。走るべき工程を走り抜くのです。そうです。たすきを託されたものは、自分の工程を走っているのではなくて、自分に託されている工程を走っています。実はそれと同じことが、私たちの人生にも当てはまります。多くの人は、そんなことを考えたこともありません。人生は自分だけのものであって、自分の好きなように使えばいいという思いが、当たり前のように私たちにはあります。しかし、この考えた方には無理があります。なぜなら、人生は自分が獲得したものではないからです。すなわち、私たちは自分で生まれようと決断して生まれてきたからではないからです。確かに、私たちの命は与えられたものであり、この揺るがない事実がある限り、人生とは自分のものではありません。託すというときに、そこには託すものと託されるものとが存在します。すなわち、私たちに人生を託しておられる存在がおる。そして、その存在を我々は神と呼びます。なぜ私たちの人生は尊いのか。なぜ一生懸命私たちは生きていくのか。なぜなら、それは私たちの命は託されているからです。その長さには違いがある。中には数時間の長さでその人生を終える子供たちもいる。中には100年を超えるまでその人生を使わせていただく者もおります。しかしその長短に関わらず、神の目はその人生をその人に、皆さんに託しておられます。ロマ書の12章1節には、そんな私たちへの言葉があります。兄弟たちよ、そういうわけで、神の憐れみによって、あなた方に進める。あなた方の体を、神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。旧約の時代に人々は傷のない動物を神に捧げました。新約の時代に私たちは神に喜ばれる生きた聖なる供え物として私たちの体を神に捧げます。なぜ最高のものを持って神に捧げるのか。なぜなら私たちの体は神からの預かり物だからです。私たちはそのような意味でできるだけ健康に類しなければなりません。なぜならこの体は神様からいただいたものだからです。私たちは私たちの心を清く保たなければなりません。なぜなら、この心も神様が私たちに与えられたものだからです。私たちは私たちの肉と霊を大切に管理しなければなりません。しかしながら、それは、じゃあ、ただもう使わずに大切に保管しておこうということではありません。 あの機械体操の事故によって、首から下の体の自由をすべて失った星野富龍さんがこんな詩を書いています。新しい命を一式ありがとうございます。私たちの真実な神への言葉です。新しい命を一式ありがとうございます。大切に使わせていただいておりますが、大切なあまりしまい込んでしまうこともあり、申し訳なく思っております。いつもあなたが見ていてくださるのですし、使い込めば良い味も出てくるでしょうから、安心して思いっきり使い切っていきたいと思っております。私たちの人生が神から託されているとか、私たちの体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として神に捧げて生きるというような視点は、私たちの目から内から決して出てくるものではありません。しかし神は私たちの人生をそのような視点を持って見ておられます。もし私たちがその神の私たちに対する視点に気がつき、そのように生きようとするならば、私たちの人生はこれまでとは全く異なる人生となることでありましょう。三つ目のこと、人生とは一時的なものです。近視眼的な私たちが持ち合わせていないもの、その最後のものは、人生は一時的なものだということです。私たちはこの度、ワールドカップを楽しみましたし、今も楽しんでいます。早起きして試合を私も見ました。サッカーは前半、後半、それぞれ45分、それにロスタイムが加わって、その時間が過ぎるとゲームは終わります。嫌だ嫌だと言っても終わります。試合が始まった時からテレビ画面の左隅にそのゲームの経過時間がサッカーの場合は止まることなく動き続けます。ですから視聴者は嫌がおうでも逆算して残り時間をいつも気にしながらゲームを見ます。しかし、私たちは自分の人生の残り時間を気にしている人はあまりいません。それはあと23分あるというような類のものではありませんし、大抵私たちは今日と同じように明日も来るということを前提に生きていますから、人生がいつ終わるかということは分かっては、いつか終わるということは分かっていますが、その日が来ることは分かっていますが、よほどのことがない限りそのことを考えることはありません。ルカによる福音書12章、イエス・キリストが語られた例えにこんなものがあります。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中で、どうしようか。私の作物をしまっておくところがないのだがと思い巡らしていった。こうしよう。私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。そして自分の魂に言おう。魂よ。お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ安心せよ。食え、飲め、楽しめ。 すると神が彼に言われた。愚か者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を積んで神に対して富まないものはこれと同じである。この金持ちは人生の計画を立てました。人生の計画を立てること自体何も悪いことではありません。しかしこの人は一つのことを忘れていました。そう、その人生の計画の中に最も大切なことを組み込むことを忘れていました。彼はそのことを組み込まずに人生を計画を立てました。それは自分の人生は明日はないかもしれないということです。今晩自宅で必ず夕食を食べているという保証は私たちにはありません。確かに食事の旅ごとにですよ、皆さん。これが地上最後の食事かもしれないよと、毎回毎回言ってる人がいたら、そのことで食卓で言う人がいたら、共にいる者たちは食事を楽しむことなどはできません。しかし私たちが見失がちなこの視点を、私たちは心のどこかに留めておきたいと願います。なぜなら、それは私たちに対する神の視点だからです。すなわち神の視点は、私たちの人生には必ず終わりが来るということ。そして私たちのこの地上での生涯が全てではないということを私たちに教えてくれます。全てではないということはどういうことかと言いますと、私たちのこの人生は永遠の世界に至るためのしばらくの備えの期間だということです。この人生がもう全てであって、そのことに基づいて人生の計画を立てるということの生き方に対して、人生はさらに勝る世界に迎え入れられる前の備えの期間として計画を立てるべきだと、この例え、すなわち神様の視点は私たちに語りかけてくるのです。もうかれこれ15年近く前になると思います。この教会のメンバーであったヘイスティング・カズエ姉妹が、ちょうど本田さんあたりが座っているところでしょうか、そのあたりに座っていて、いつものように礼拝を捧げていました。私はその時この講壇に立ってメッセージを語らせていただきました。彼女にもその日の朝礼拝に来ていらっしゃった方たちも、その日曜の朝はいつもの日曜の朝と何ら変わりのないものでした。しかし礼拝が終わった瞬間、彼女は体調を崩され、その席から救急車で病院に運ばれました。私はその時別の教会で午後の礼拝メッセージが取り継いでおりましたので、礼拝後にはそちらに向かい、礼拝が終わってすぐにバルボアホスピタルに向かいましたところ、和枝さんが召されたことを聞きました。信仰がない人なら言うでしょう。突然彼女は亡くなった。子供たちが独立し、孫の成長を見ながら、これからの楽しみがあったろうに、人生とわからないもんだ、儚いもんだと。しかし私たちは違います。神の視点が我々に知らされているからです。和枝さんはこの地上で神様に与えられている生涯を全うしたのだ。その時が来たので、 その時に備えて歩んできた彼女は神様によって引き上げられたのだ。そして今や彼女は栄光の体に変えられて主と共にいるのだ。ハレルヤということです。ある意味誰もが通る死というのは人が克服できない最後の試みでしょう。そのような意味で私たちの視点で見るのなら、この死の試みに勝つことができる人は誰もいません。しかし私たちが神の視点でこの死を見つめるのなら、それは終わりの始まりであり、この地上とは比較にならない素晴らしい世界が私たちを待っている。それが私たちにとっての死ということになります。多くの人にとって悲しみ以外の何者でもないこの死は、神の視点から見ればそれは栄光への入り口ということになるのです。私たちは神様からの試みを通して多くのことに気がつかされ、その気づきは私たちの宝となります。私たちの命と人生は神から託されているものです。それを用いて神の栄光を表してごらんと主は言われます。時に私たちは永遠に死なないかのように人生を生きていることがありますが、神様は私たちの終わりの日を定め、御国に迎えられるための備えの期間としてこの人生を用いよと、私たちに神の視点を教えてくださるのです。なぜですか？なぜなら主の私たちに対する思いは私たちの思いとは異なり、私たちが考え願う道は主の道とは異なっているからです。天が地よりも高いように主の道は私たちの道よりも高く、主の思いは私たちの思いよりも高いからです。主が見ているこの世界は、主が見ている私たちの人生は、私たちの見ている世界、私たちが考えている人生とは異なるからです。主にある兄弟姉妹、この主の視点を持ってこの人生を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、この朝もあまりテレビのニュースや雑誌の中には書かれていないことをお話ししました。テレビや雑誌は私たちの視点でこの世界を見、私たちの視点でこの人生を見ており、そのために必要な情報を私たちに提供します。しかし私たちがこの朝見てきたものはそのようなものではなくして、あなたが私たちの人生をどう見ておられるかということでありました。もし私たちが自分の人生をこの二つの目で見て、そこで判断し、諸々のことを決めていくのであるのならば、ある意味それは私たちの人生はその置かれた環境の中に完全に支配されていると言っても過言ではありませんでしょう。しかし主よ、あなたはこの朝別の視点を私たちにお与えくださいました。雲の上は常に晴天なりとありますように、たとえ私たちの人生が土砂降りの雨の日に見えたとしても、あなたは雲の上の太陽のように私たちの人生を照らし続けていてくださることを、まさしく文字通り、主は我らの太陽、 そちらの側から見る私たちの人生に多くの語りかけを今この時もしていてくださることを感謝いたします。主よ、どうか我らの人生は一度きりで限りがあるものですから、この神の視点を知らずしてこの人生を終えることがないように、遅くはありませんから、今日からでもこの神の視点を意識して、そこから多くのことが気がつかされて、この生涯を、託されている生涯を完走することができますように、心からお祈りいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、明らかに私たちが持っている視点とは異なる神の視点を聖書の御言葉を通して明らかにしていてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、天においてその身思いとご計画を持って私たちにその神の視点を気づかせようとしていてくださる我らの父なる神のご愛、目が塞がれ一喜一憂している我らの目を開き、神の視点の中に生きる道と希望を明らかにしてくださる聖霊様の豊かな御交わりが、今日まさしくこれから現実の世界に戻っていく私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを、アーメン。